今キム・イシュルン先生、エリア先生は、プサンの方に、行っておられます。9日には帰ってこられます。キム先生、エリア先生、またそこに集っておられるたくさんの先生方がお互いに慰めを受け、励ましを受け、また日本のリバイバルのために、祈ってくださっていると思います。その先生方のために祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、感謝します、感謝します。今キム・ヤシュルン先生、エリア先生、釜山の方に行っておられますけれども、そこにたくさんの牧師先生方が集っておられます。主よ、牧師でなければわからない悩み、いろんな問題あります。そこを分かち合って、お互いに交わり合い、励まし合い、慰め合い、許し合い、そのことがなされていることを、主よ、ありがとうございます。日本のためにも多くの先生方が祈ってくださっています。必ず主がその時になった時に、日本に大きな大きなリバイバルが起こりますから、ありがとうございます。少ないクリスチャンをあなたが奮い立たせてくださり、主の御心通りにこの働くそのクリスチャンとなりますから、ありがとうございます。今聖霊様が働いておられます。聖霊様がしようとしておられることが、私たちクリスチャンに分かって、そして立ち上がる、その一人一人となりますから、ありがとうございます。いつもいつも祈りの勇士よと呼びかけてくださるイエス様、ありがとうございます。今日も主よ、あなたにより頼みます。主よ、あなたが先立って働いてくださいますから、ありがとうございます。すべてを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は、第二歴代史21章と、ローマ人への手紙1章に、今日なってます。皆さんとは恵みを分かち合っていきたいと思います。21章の1節、ヨシャパテは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。その子ヨラムが代わって王となった。彼には兄弟たちがいた。ヨシャパテの子たちで、アザルヤ、エヒエル、ゼカリア、アザルヤ、ミカエル、シャファテヤであった。これらは皆ユダの王ヨシャパテの子たちであった。彼らの父は彼らに銀、金、えりすぐりの品々など多くの賜り物を与え、またそれとともにユダにある防備の町々を与えたが、王国はヨラムに与えた。彼は長男だったからである。このヨラムはですね、妻を迎えたんですけれども、それがアハブやイゼベルの娘アタルヤだったんですね。そのことによって、この、だんだん悪いことをするようになりました。4節、ヨラムはその父の王国に立つと勢力を増し加え、その兄弟たちを一人残らず剣にかけて殺し、またイスラエルの司たちのうち幾人かを殺した。もうひどいことをしますよね。自分の権力が侵されないようにですね、その兄弟たちをもうみんな殺してしまったということですね。ヨラムは32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。彼はアハブの家の者がしたように、イスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻であったからである。彼は主の目の前に悪を行ったが、主はダビデと結ばれた契約のゆえに、ダビデの家を滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子子孫にいつまでも灯火を与えようと約束されてあるからである。こういうふうにしてですね、この間違った結婚をすると、そのアハブの娘アタルヤですけれども、バール崇拝を持ち込んできて、そして悪い道、このヨラムを悪い道にこの導くようにしてしまったんですね。だめを神様は、この第二サムエル7章10節、16節のところを見ると、主がもうダビデのその子孫代々、その神様が約束された言葉があるんですね。7章16節ですけど、 あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。常しえまでもと神様がそのようにダビデとその子孫に対してその王国が続くとそのように約束されていたので、このヨラムのその時も悪いこの王であったんですけれども、そのところこのユダの子孫からイエス様がこう誕生される、その系図がこの壊されないように、神様ご自身がどんなにあってもこのユダの子孫っていうのをこう守られたんですね。この時もそうです。8節、ヨラムの時代にエドムが背いてユダの支配から脱し、自分たちの上に王を立てた。ヨラムは彼の司たちと共にすべての戦車を率いて渡っていき、夜襲を試み、彼を包囲していたエドムと戦車隊長たちを撃った。しかしなおエドムは背いてユダの支配から脱した。今日もそうである。リムナもまたその時に背いてその支配から脱しようとした。これは彼がその父祖の神主を捨てたからである。このエドム人っていうのは世々にわたってこのアマレクをこう憎むと神様が言われたように、今もこのアマレクに対してはもう主が怒っておられます。11節、その上彼はユダの山々に高きところを作り、エルサレムの住民に淫行を行わせユダを迷わせた。時に預言者エリアのもとから彼のところに書状が届いたが、そこには次のように記されていた。この偉大なエリアがここで出てきますけど、歴代史にはこのエリアはこのところしか出てきません。あなたの父ダビデの神主はこう仰せられます。あなたがあなたの父ヨシャパテの道にもユダの王アサの道にも歩まず、イスラエルの王たちの道に歩み、アハブの家が淫行を行わせたようにユダとエルサレムの住民に淫行を行わせたので、またそればかりでなく、あなたは自分よりも善良なあなたの兄弟たち、あなたの父の家の者を殺したので、見よ、主は大きな災害をもってあなたの民、あなたの子たち、あなたの妻たち、あなたの全財産を打つ。このようにですね、このエリア預言者を通して、警告がなされているんですね。いろんな場合に神様が御使いを用いたり、また預言者を用いたりして、警告を与えてくださっています。その時にダビデの場合はすぐ悔い改めて衣を引き裂いてですね、もう本当に王であるにもかかわらず、もう本当に自分が悪かった、主は正しい、私は間違うものであるというふうにして、その都度すぐ悔い改めたので、ダビデももう姦淫の罪を犯したり、戦場でたくさんのこう人を殺したりとかですね、もう本当にこう、悪いこともしたんですけれども、最後の最後のところで神様はダビデに対して、ダビデは私の目にかなうものであったと。これはもう私たちにとってはすごく慰めですよね。私たちもいろんな罪を犯します。でも悔い改めたら瞬間瞬間許してくださって、またこの奮い立たせてくださるそのイエス様がおられるということはですね、とても私たちのこう慰めになりますけれども、この場合はもう悔い改めがなかったですね。その時神様がどうされるかというと、エリア預言者を通して語られたんですけれども、15節、あなた自身は内臓の病気で大病を患い、日々にその病が進んで内臓が外に出るまでになる。16節、主はクシュ人の近くにいたペリシテ人とアラビア人の霊を奮い立たせてヨラムに敵対させられたので、これも主はって書いてありますよね。だから主がもう敵を起こさせて、このヨラムにこう敵対するように主がさせられた。彼らはユダに登って攻め入り、王宮の中で 目に留まったすべての財産と彼の子や妻たちを奪い去った。その結果彼にはマッシのエホアハズのほか男の子は誰も残らなかった。もう悲惨なその状況がありますね。だから私たちがもう主からの警告、聖霊様が教えてくださった時にすぐ悔い改める、そのことがとても大切だ。そして悔い改めは恵みですと君江翔の先生がいつも教えてくださいますけれども、そうです、悔い改めは恵みです。18節、これらすべてのことの後、主は彼をその内臓を打たれた。彼は不治の病になった。年は巡り、2年の終わりが来ると、彼の内臓は病のために外に出てしまい、ついに彼は重病の床で死んだ。彼の民は彼の父祖たちのために香を焚いたようには、彼のために香を焚かなかった。彼は32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。彼は人々に愛されることなく世を去った。人々は彼をダビデの町に葬ったが、王たちの墓には納めなかった。もう本当にこう悲惨な結末なんですけれども、この朝王の時代ですよね。朝王、そしてヨシャパテ、そしてヨラムにこうなってきてるんですけど、朝王はすごくこの高いところを取り除いて、良きその支配っていうか治めたんですよね。でもその最後の最後のところでこの医者を頼って、この王に神様に願い求めなかったというところが最後の部分にちょっとあるんですね。で、私はもうそのところをあまり話さなかったんですけれども、その朝王の時代もすごく平安をこの平安であったと。そして41年間王国を導いたんですけれども、最後の最後のところでその病気にかかった時に、その主に頼らなくて医者に頼ったっていう、その基地がちょっとだけあるんですよね。だから主に頼るっていうのがその第一番目であるということをね、私たちに教えてくださってるんですけど、そういう記事がありました。それからこのヨシャパテの時もその聖歌隊でもう本当にこう勝利を収めたんですけれども、最後のところでまたちょっと崩れていくんですよね。だからもうやっぱり私たちがここを見る時に、主がいろんなことをしてくださって、敵をも主が悔い改めるためにですね、こう敵を押し寄せてくるようにして悔い改めとに導こうとされるんですけれども、祈ってなかったらわからないんですね。それ主がしてくる、敵をも用いておられるということがわからないんですよね。ですから結局はもうこのヨラムもこの内臓の病気、もう不治の病、そしてもう内臓が飛び出したって書いてあるから、もう人が見てももう嫌なその病気ですよね。ですからもう最後の最後はもう王の墓にも納められなかった、そして人々にも愛されなかったと、こんなように書かれる。そのヨラム8年間王を治めたんですけどね、もう結婚が間違ってましたね。このアハブ、イゼベル、もうイゼベルって言ったらもう悪い、女、アハブ もう悪い王様としてこうもう私たちが印象付けられていますけれども、その娘をのアタルヤを妻に迎えたということですね。ですからまあ、この当時は女性はもう物の数にも、女子供は物の数にも数えられてなかったっていうような、そんな時代ですけれども、やっぱりこう結婚すると女性の力っていうのが本当にこんなに強く影響するんだなと思いました。それでせっかく高きところを取り除いても、またそこに高きところを作るし、またバールスファイをするしですね、この偶像っていうのはやっぱりこうすごい悪の働き、悪霊の働きがあって、人を迷わす、正しい道に歩かせないようとする、そしてこの主に敵対するものとなる、そういうのがもう わからないうちに少しずつ少しずつその悪が入っていくときに、そういうふうな、もう最初は良くても最後が悪い結果になるというのを今ここで見ています。ですから私たちの信仰生活も本当にそうです。日本は今のところ戦争とかそういうものが今はないですけれども、なんかそういうこの戦争になりそうな、その危機感はあります。ですから今こそ私たちがですね、もう本当に主に祈って主にこのひれ伏して、そして主の御心は何ですかと、そして神様は秩序の神様ですから、滝の水がですね、上から下にこう流れてくるようにですね、こう秩序の神様に従ってたら、もう恵みがさーっとこう上から下までこう流れてくるんですよね。でもそのところでエドムのようにこうそこでこう対抗する、敵対する、そうするとその秩序がこう乱れてくるんですね。そうするとそこでもういろんな悪いことがこう起こってくる、それをいつも私は思います。だから秩序の神様ですから、上におられる方、その方のためにいつも祈るということですよね。で新約聖書の中でも私は聖書の中に書いてあるんですけど、上の人のために祈りなさい、でそうすればその穏やかで、静かな一生を終えることができると、そういうところがあるんですけど、私はいつもその記事をこう握ってですね、私も上の人たちのために祈ります。ですから穏やかで静かな一生を終わらせてくださいというふうにしてこう祈るとですね、私も心がこう静かにこうなっていくんですね。だから滝の水が上から下に、秩序の神様のその流れがこう、私がいえそうじゃなくてこうしたらっていうふうにこう、その流れをですね止めないように、その流れにスーッとこう従っていくときに、本当に平安な静かなその一生を送らせてくださると確信しています。それではローマ書に今日入っていきましょう。使徒の働きが終わってローマ書に入っていきます。このローマ書はパウロがコリントに3ヶ月とどまっていたんですけど、その時に書いたローマ人への手紙です。ローマに行きたいと思っていたんですけど、この時はまだローマに行けていません。コリントで書いた手紙です。紀元57年頃に書かれたと記されています。一節、神の福音のために選び分けられ使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ、この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。必ずこのパウロはイエス・キリストのしもべパウロというふうにして書いていますね。そしてこの人間 100%、 イエス様は人間 100% であり神様 100% であるということをここで強調しています。5節、このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなのです。この信仰の従順ということをとても言っていますね。7節、ローマにいるすべての神に愛されている人々、召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。このパウロの手紙の特徴としてですね、この恵みと平安があなた方の上にありますようにと、それが書いてある。それで、これはパウロの手紙だなっていうのが分かります。 8節、まず第一にあなた方すべてのために、私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。私が御子の福音を述べ伝えつつ、霊をもって仕えている神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。このようにですね、もうすごい愛を感じますよね。あなた方のことをもう忘れたことはひとときもないと、いつもあなた方のことを思って祈っていますよ、そしていつでもこの愛に行きたいと、そのように思っていますと、とてもここに慈愛あふれたパウロのその心を見ることができます。11節、私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。というよりも、あなた方の間にいてあなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい。私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じように、いくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。私はギリシア人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも、返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。このようにですね、このイエス様が本当に私たち人間のために、その罪のためにあれほど苦しい十字架の刑に処せられて、しかもその私たち罪人に向かってですね、もう彼らは何も知らないからです、彼らをお許しくださいと、その許すその宣言をしてくださった、もう本当にこのイエス様の十字架を私たちが見上げていくときに、あ、本当にもうイエス様のその十字架を見上げて、そのイエス様ってこう叫ぶときに、過去の罪も現在の罪もその未来の罪も許してくださるイエス様、もう本当にイエス様の血潮にただただ感謝します、感謝しますとですね、そのような気持ちになります。ですからいつもエシュルン先生が3つの祈りっていうのを教えてくださったんですけれども、イエス様愛します、イエス様感謝します、イエス様委ねますとですね、この3つの祈りをもう始終やってるとですね、もう本当にイエス様から目が離れない、もうそうだそうだ、イエス様感謝します、感謝します、でどんな時でもイエス様、イエス様とですね叫ぶ、その自分があります。その時にやっぱりイエス様って叫ぶ、また血しようって叫ぶ時にサタンは触ることができない、そのことを思います。ですから私たちはもう弱いもの、足りないもの、もう本当に罪を犯すものですけれども、イエス様、イエス様、血しよう、血しよう、たったそれだけ呼ぶだけでもですね、もう本当に守られていく、そのことを今体験しています。16節、16節、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。このようにですね、ここに義人は信仰によって生きると書いてあるんですけど、これはイエス・キリストの義が私の義ですというふうにして、イエス様が正しいと言われたことが正しいのですというふうにして進んでいくと、信仰が成長していきます。義人は信仰によって生きる、 と書いてある通りです。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。なぜなら神について知りうることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。そして本当にこう招き猫をですね、商売している人たちは飾ったり、もういろんなあのデパートなんかの屋上に行くとそこに鳥居があったりとかですね、なんかなんかこう神様以外のものをですね、目に見えるものを人間は拝みたいと思う、そのことがあります。だから本当に目にこう鱗がついてて、見てても見えてない、本当のことが見えてないっていうことがよくわかります。だから本当に人間がだんだんその偶像を拝むようになると、愚かなものにこうなってきてしまう。それでもう神様はその時にはもう欲望のままに引き渡されて、引き渡されっていうことがこう書いてあるんですけれども、もう神様がもうその悪の方にも引き渡してしまわれる、そのこともあります。そしてもう本当にこうみだらなことをするようにしてしまう、そのもう今それがもう本当に当たり前みたいになってますね。だからそういうことがもうこの時からそれはいけないよと、本当の真理の道を歩かないとそういうふうになってしまうよということをここで教えておられます。28節、また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしる者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者、わきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者です。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。こういうようにですね、警告パウロがしています。もうこの時代は紀元、57年頃、もうそれからもう2000年が過ぎようとしているんですけれど、今もってこの問題が大きくなっているし、また国でその同性愛を認めたりとかですけどね、もうとんでもないことが今行われています。ですから私たちはこの聖書をしっかり読みながらですね、本当にもう今聖霊様が私たちに警告をしておられます。ですから私たちがその主の御心っていうのが何であるかっていうのを聖書を読むと、聖霊様が働いてくださって、これは違うよ、もうこの偶像は違うよ、イエス様が忌み嫌うものだよということをもう教えてくださっています。ですから私たちがこの世の人たちの中にですね入っても、きちっと自分の色をはっきりさせる、このある弱い青年がいたんですけど、その青年はですね、自分が弱い でも仕事しないといけない。それで彼が言うんですね、僕はもういろんな職場に行ったら僕はクリスチャンですってもう先に言うんですと。でそうしないと自分はこう いろいろ足りないからミスしたりとか、それからいろんなこの偶像に対してはもうそれ従わないみたいな変な人みたいにこう見られる、そのことがあるから、僕はクリスチャンですって言うと、そういう場面になった時に彼はクリスチャンだからもうそれしないんだよっていうふうにして、みんながそれ分かってくれるっていうんですかね、守ってくれるっていうか、その体験をしているみたいで、自分はもう弱いから、もう最初にいろんな職場に行っても僕はクリスチャンですって先に言うんですよって言ってました。もうそれも一つの守りだと思うんですね。私たちはもうイエス・キリストにはものすごく従順するし、またそれに対していろんな人にこうもてなしをするし、この慈愛を愛を流すそのことをするけど、この偶像に対してはもう断固とした姿勢を取る、イエス・キリストの色をしっかりとこう出す。そうするとですね、しばらくの間は村八分ですよね、もう白い目で見られますね、もうすごいこう批判されますね。だけれどもしっかりそれでずっと歩いていくとですね、人が寄ってくるんですよ。人が寄ってくる、相談したりする、ね、これもう私が今体験してるんですけれども、本当にね、やっぱりこうイエス様の知恵でこう私たちを導いておられるし、私はいつもイエス様の権威っていうんですかね、そこが肩にこうあると思います。だからある人は私ものすごく怖がるんですよね、親戚の中でも。もうあの人 もうとんでもないことをやってしまったから、もう触らない、もう怖がってるんですよね。だけれどもそうじゃない人は、私が一心ずっとイエス・キリストの道を歩いているから相談しに来る、ね、まあ、こんな風になるんだなっていうことをね、私が体験しています。ですからもう嫌われるのは、パウロももう本当に殺されそうになった体験をしてますけれども、私も気違いだって言われたことあります。もうイエス・キリストに狂ってるって、その時私の中に喜びがあるんですよね、パウロも狂ってるって言われて、そのイエス・キリストの道を歩いてる確信があったんですけど、私もお前は狂ってるって言われた時に喜びがふわっと湧いてですね、不思議な感覚だったんですけど、ですからもう 今はもう特にそうですよ。もういろんなもうこうことがあります。もう日本の場合は法事とかいうのがもう本当に私たちの中でですね、こう敵対するんですけど、ちゃんとイエス・キリストの色を出してですね、区別する、分離する。そうするとですね、本当にこうイエス様が喜んでおられるの分かります。そしてとってもこの生き方がシンプルライフ、もういろんな法事とかのそういう誘いはもう全部向こうからも切ってしまってるからですね、もうすごく楽ですね。そしてもういろんな時にイエス様の愛を流す、もうそれをずっと今教わりながら、御言葉をずっと反芻しながら、そしてもう限りなく人にこう施しするし、こう愛を流すしっていうふうな感じで生きていく時に、イエス様がすごく喜んでもう四方八方から守ってくださっていることが分かります。ですから今が大事な時期です。もういろんなもう惑わしがあって、何が常識で何が正しいか分からない、まあ、そのような時代に今入ってますけれども、でも私たちはイエス様を信じて、イエス様の御言葉を読みながら主の御心に従って歩いていく、行こうとするときにですね、主が必ず最後まで守ってくださいます。そのことを思いながらこのローマ書を読んでいきました。それではこの御言葉をまた思い出しながら、祈りの勇士よと今日も呼びかけてくださっています祈りの中に入っていきましょう。主を感謝します。